ヨハネの黙示録第2章の1節から7節まで。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたは取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。罪という言葉を理解するのはとても大変なことです。何が罪であるかという問題があるからです。犯罪というか、そういうものであれば罪というのは分かりますが、しかし信仰生活の中での罪という問題は一体何かということはとても難しいことです。ある神学者はキリスト教の用語をすべて言い換えた人がいました。例えば信仰という言葉を言い換えると究極的関心という、それも最も難しい、最も関心のある出来事ということです。悔い改めというのはどういうふうな言葉に変えたかというと、方向転換という言葉に変えました。じゃあこの罪というのをどういうふうに言い換えたかというと、阻害って訳したんですね。神様から阻害されている状況という、で簡単に言えば的外れという意味だそうです。神様の救いという中心から的が外れているということ、だから的が外れているからもう一度その的へ帰らなければならない。罪っていうのは的が外れていることだ、そういうふうに言っていました。今日読みました黙示録の箇所は、エフェソの教会に宛てた手紙の一節です。ここに落ちるという言葉があります。これはキリスト教からの信仰から外れてしまった、的が外れてしまったという意味です。エフェソの人々は初期の頃に伝えられた福音とは異なる信仰に陥ってしまったようです。はじめは熱心に信じ従っていたんですが、どこからか道を外してしまった。それは信仰の緩みというふうにも考えられますし、信仰に疲れたということが問題とされてたかもしれません。このような状況の中で神様に従うことへ立ち返るように悔い改めっていうのを筆者は勧告しているようです。どこから落ちたかを思い出して、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れというのはそういう意味です。昨日なんですけども、ある本を読んでいましたら、面白いことが書かれてありまして、それは心理学の本なんですけど、毎日職場に遅刻する職員に対する対応の仕方というそれはそうなんですけど、僕は部下いませんから。で、読んでたら、その上司が再三注意をしても、その若い社員は一向に遅刻が治らないと。で、その解決策を本人に出させるということにしたそうです。で、その彼が出した解決策は、目覚まし時計を増やすというありかなという、ところが遅刻は全然改善されなかったんだそうです。で、上司の方が考えを改めて、彼と話し合うことにしたと。で、問題を根本的に考えてみようということにしたんだ。この辺から心理学の話になっていくんですが、で、こう何についての問題が今起こってるかっていうのを2人でとにかく確認したと。で、それはもう朝起きれないという、こ これが問題で、じゃあ何が問題か、次はですね、何が問題か、それを二人で考えると睡眠時間が少ないという、これが問題で、三つ目は、じゃあそれが問題だと分かったら、それはなぜか、なぜ睡眠時間が少ないかってことを考えた。で、できた答えは、遅くまでテレビゲームをしてるからだという。で、解決策は何だったかというと、何が問題かの解決は、鍵は夜11時以降はゲームをしない。で、その遅刻がなくなったという。まあ多分そうでしょうねと思いながら、あ、でもこの話とても面白いなと思いながら昨日読んでました。安易にこう目覚ましを増やすという答えを出してしまうよりも、問題の発生源をとことん考えてみるということです。どこが一番の問題なのかと、それが見つかったら本当の解決策になりそうだなと僕も思います。あとは本人がやるかどうか、その仕事を続けられるか、辞めざるを得なくなるか、それは本人の問題であって、何が一番の問題かということを考えるということなのでしょう。今日の聖書でも、どこから落ちたかを思い出しというふうに書いてあります。その外れていった問題の出発点は何であったかというのを思い出せということです。なぜなら、その出発点が一番の問題だからです。それが分かったら、悔い改めること、またそこに戻ること、神様が与えてくださった道にもう一度立ち返ること、これが悔い改めという意味ですが、そのことを教えているのでしょう。私たちも何か問題を抱えたときに、安易に答えを出そうとせずに、問題の発生源に行き着くところまで考えていく。そこに解決の鍵っていうのがあるし、神様が教えてくださるものもそこにあるのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは起こってくる様々な問題に対して、安易に答えを出そうとしております。しかしどうか神様、私たち一人一人が抱える問題に対して、その出発点は何であるか、そこまで思いを馳せ、そして互いに生きるために愛し合い、許し合うことができるように導いてください。あなたのもとにいつも立ち返ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、教授の家族、一人一人とともにあなたが守り導いてください。病のとこにある方々、入院されている方々がおられます。どうか癒しの御手がその方々に与えられ、看病されている家族の上に豊かな慰めと力を与えてください。多くの人たちが私たちのもとからあなたのもとへ旅立っていかれます。どうかその方々が神様を求んで行こい、また残されたご遺族の方々があなたからの慰めを受けて、この世で残された人生を精一杯生きることができるように導いてください。今日もあなたが共にいて、私たちの技を清め、導いてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。